小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先々週から宮崎県椎葉村を訪問した時の話をご紹介していただいてますが、
うん、そうなんですよ。僕にとっては非常に印象強い旅行だったんですけどね、はい、焦点はその焼き畑というやつね、それがどんなものであるかって実際に見てきたわけね、はい、それで今日はね、はい、その焼き畑がですね、昔話の中に出てくるケースがありましてね、それを聞いてもらおうと思うのね、はい、天人女房という話なんです。要するに羽衣の話よね、うん、今日紹介するのは徳之島の話なんですけどね、南の方。それからもう一つは奄美大島にもとてもいい話があるんですね。ミケランという若者が出てくる話。今日は徳之島の方のお話を聞いていただきます。で、まず話をね、僕読みますね、はい、これは福音館書店のあの日本の昔話というのに出てるんですけども、それからそのどこが焼き畑に相当するかっていうのをちょっと説明しようと思うのね、はい、こんな話です。昔ある村に一人の若者がいました。ある日のこと、若者が川のほとりを通りかかると、美しい天女が水浴びをしていました。若者は天女を一目見るなり、何としても自分の妻にしたくなり、川岸に脱いであった天女の羽衣をそっと隠してしまいました。やがて水浴びを終えた天女は天に戻ろうと羽衣を探しました。けれどもどこを探しても見つかりません。途方に暮れていると若者が現れて、かわいそうに、よかったらひとまず俺のところへ来るといい、と言いました。天女は若者の家へ行き、そしていつの間にか若者の妻になりました。二人は村人たちが羨むほど仲のいい夫婦になり、三人の子供にも恵まれました。上の子が七つになったある日のことです。夫は遠い山に薪を取りに出かけ、妻の天女は近くの川へ水汲みに出かけました。家では、母さんがいないよとむずかる下の子をなだめるために、上の子が歌を歌いました。父さんは山へ木を切りに、母さんは川へ水汲みに、泣くな坊やよ泣かぬなら、六つ柱の蔵にあるきれいな布を見せてやろう。泣くな坊やよ坊やよ泣くな。水桶を頭に乗せて戻ってきた天女はこの歌を聞いてはっと驚き、今歌っていた歌をもう一度歌っておくれと頼みました。上の子は今歌った歌をまた歌いました。天女は早速六本柱の高倉に上がり、昔なくした羽衣を探し当てました。天女は羽衣を身につけると高倉の中を飛んでみました。すると天井の父母に会いたくてたまらなくなりました。天女は夫の元から飛び去る決心をして置き手紙を書きました。私は天井へ帰らせてもいただきます。もしも私たちを思ってくださるのなら、どうか天に登ってきてください。庭に竹を植えると天まで届きます。わらじを千足作れば登ってこられます。それから天女は上の子と真ん中の子を両脇に抱え、下の子をおぶって天の彼方へ飛び去っていきました。夫が山仕事から戻ってみると、家には妻も子供もいませんでした。一人ぼっちになってしまった夫は仕事も忘れ、ただただ妻の言い残した通り、庭に竹を植え、それをよじ登るために一心にわらじを編みました。ようやくわらじを999足まで編み上げた頃には、庭の竹も天まで届くほどに大きくなっていました。夫はもう我慢ができなくなって、わらじを履くと竹を登り始めました。そして999足のわらじを履き潰すまで登り続けました。けれども、もう少しで天に届くというところで竹は止まっていました。どんなに手を伸ばしても天まで届きません。夫は、おーい女房よーと叫びました。すると妻が来て、天井から旗織りの火を差し出してくれました。夫はそれに捕まってやっとのことで天に這い上がることができました。 夫は天に昇ると早速天女の両親の前に進み出て、改めて天女を妻にくださいとお願いしました。天女の父親は、よかろう、もし明日七丁部の山の木を全部なぎ倒すことができたら娘をやろうと言いました。そんなことができるはずはない。夫が思いあぐねていると、天女がそっと来て言いました。七丁部の山の七箇所で、七本の大きな木を切り倒し、あなたは昼寝をしていてください。あとは私が引き受けますから。次の日、夫は天女に言われた通り、七箇所で七本の木を切り倒し、あとは昼寝をしていました。そして夕方になって目を覚ましてみると、七丁部の山の木はきれいになぎ倒されていました。天女の父親はこれを見ると、うん、なかなかよくやった、ではもし明日この七丁部の山を全部耕すことができたら娘をやろうと言いました。そんなことができるはずはない。夫が思いあぐねていると、天女がそっと来て言いました。七丁部の山の七箇所で木の株を掘り起こし、あなたは昼寝をしていてください。あとは私が引き受けますから。次の日、夫は天女に言われた通り、七箇所で木の株を掘り起こし、あとは昼寝をしていました。そして夕方になって目を覚ましてみると、七丁部の山は一株残らず見事に掘り起こされ、耕されて真新しい畑に生まれ変わっていました。天女の父親はこれを見ると、うん、なかなかよくやった。では、もし明日この七丁部の畑全部に冬瓜を植えることができたら娘をやろうと言いました。そんなことができるはずはない。夫が思いあぐねていると、天女がそっと来て言いました。七丁部の畑の七箇所に二粒ずつ冬瓜の種をまいて、あなたは昼寝をしていてください。あとは私が引き受けますから。次の日、夫は天女に言われた通り、七箇所に二粒ずつ冬瓜の種をまき、あとは昼寝をしていました。そして夕方になって目を覚ましてみると、七丁部の畑一面に冬瓜のつるが青々と茂り、黄色い花があちこちに咲いていました。天女の父親はこれを見ると、うん、なかなかよくやった。では最後に、明日七丁部の畑の冬瓜を全部集めてきたら娘をやろうと言いました。そんなことができるはずはない。夫が思いあぐねていると、天女がそーっと来て言いました。七丁部の畑の七箇所で二つずつ冬瓜を集めてきて、あなたは昼寝をしていてください。あとは私が引き受けますから。次の日、夫は天女に言われた通り、七箇所で二つずつ冬瓜を集めてきて、あとは昼寝をしていました。そして夕方になって目を覚ましてみると、七丁部の畑の冬瓜は残らず集められて、山と積み上げられていました。天女は夫に耳打ちしました。いいですか、父はこの冬瓜を全部縦割りに切れと言うでしょうが、その通りに切ってはいけません。必ず横に切ってください。やがて天女の父親がやってきて、冬瓜の山を見ると言いました。うん、なかなかよくやった。では、この冬瓜を縦割りに切れ。夫は思わず天女の父親の言葉通り、冬瓜を縦割りに切ってしまいました。すると冬瓜の山はたちまち崩れ、大洪水となって夫を下界に押し流しました。この時の大洪水が夜空に流れる天の川になったのだそうです。また大晦日の晩になると、下界に流された夫のことがかわいそうになって、今でも天女の妻が正月自宅に天井から米を三粒ずつ落としてくれるのだそうです、という話なんですね。まあ長い話ですけど、最後のところで求婚に行った男に天女の父親が課題を出しますね。この課題がね、初めは七丁部の山の木を全部切り倒せと言いますね、うん、それでその次にその木の切り株を掘り起こせというわけですね、
はい、
そしてその次に冬瓜を植えろというわけですね。この作業がね、
はい、
いわゆる原始時代の開墾の仕事だってわけですよ、
うん、
木を切り倒して、そして木の切り株を出して、それで植えろとですね。
うん、
で、君島久子という中国の昔話の研究者がいらっしゃるんですけどね、
はい、
有名な方なんですけど、彼女はですね、その中国の調査をすると、この天人女房のこの話が出てくるのは、その焼き畑の場所に多いって言うんですよね。うん、で、すごく大きな研究があるんですけども、で、日本の方もね、やはり焼き畑がこの椎葉村以外にも各地にあったそうで、山形やなんかにもあったという話。そういうところを調べると、その割とね、日本の前にも天人女房の話はその焼き畑のあったところに多いって言うんですね。うん、それで作業の内容も似てるでしょ、なもんで、この話のこの部分は焼き畑農業のところから出た話じゃないかという推論をしてらっしゃるんですね。ですごく面白いと思うんですよ。ただ気になるのは、この今の話でも、あ、モセって言ってませんよね。木を切れ、それから木の切り株を取れって言ってますね。
はい、
と僕が見た椎葉村の話では、はい、木を切った後燃やしてるわけですよ、草をね、
うん。
その部分がないんですよ、この話にね。
うんうん、
それから先週も話したけども、椎葉村では木の切り株をですね、ほっといてんですね。掘り出してないんですね。2、3年で朽ちるからいいんだと言ってた。そこが違うんですよね。
うん、
で、その2つが違うんでね、
うん、
あんまり簡単には言えないかもしれないんだけども、でも、いずれにせよこの場面は、いわゆるその森林開拓の話であることは確かですよね。
うん、そう
ですね。うん、はい、ね、
で、
そういう意味でもね、はい、カチカチ山の冒頭の部分が、焼き畑のと同じようにね、その開拓した時代の動物と人間との土地争いであると、領土争いであると。うん、昔話っていうのはそういう古い農耕の形を化石のように残してるって僕はお話したんだけど、
うん、
ここでも言えると思うのね。
うん、
こういう長い話の中にですね、うん、焼き畑農業とおぼしきものがこう生きてるわけね、お話としてね、うんうん、だから昔話って大事なんだと僕は思うんですよね。
そうですね、
うん、でこれがですね、グリム童話にも実は非常に似たものがあるんですよ。でグリム童話の場合はね、グリム童話ってあのドイツの話でしょ、
はい、
ですからキリスト教が入ってますので、はい、そう簡単にはいかないんですけどね、うん、かなり変形された形ではあるんですけど、
うん、
でもそれらしきものはありますね、
うん、
それはね、グリム童話193番に太鼓叩きという話があるんですね、
はい、
これも何ヶ月か前に紹介したかもしれません。部分的にはね、冒頭のところをちょっと読んでみますね。これはもう明らかに羽衣の話だってことはわかると思うんですよ。ある日の夕方のこと、若い太鼓叩きが一人で野原を歩いていきました。すると行く手に湖がありました。よく見ると湖の岸に真っ白い麻の布が3枚置いてありました。太鼓叩きはそのうちの1枚を取って袋に入れました。家へ着くと拾ったもののことなど忘れてベッドに横になりました。うとうと仕掛けた時、誰かが自分の名前を呼んだような気がしました。聞き耳を立てているとかすかな声が、太鼓叩きさん、起きてください、と言っているのが聞こえました。何の用だい?と聞くとその声は、あなたが夕方、湖で奪った私の衣を返してください、と言いました。太鼓叩きは、君が誰だか言ってくれれば返すよ、と言いました。私は、ある大きな国の王の娘なのです、とその声は答えました。けれども、魔女の呪いを受けてガラス山に追いやられてしまったのです。毎日二人の姉とこの湖で水浴びをしなければなりません。あの衣がなければ飛んで帰ることができないのです。姉たちはもう帰ってしまいましたが、私は帰ることができませんでした。お願いです。衣を返してください。と言ってるわけですね。
うん、
で、ここのところはもう同じモチーフですよね。で、グリムの場合はですね、太鼓叩きの方はね、この先、かわいそうに心配しなくていいよ、喜んで返してあげるから。太鼓叩きはそう言って、袋から麻の布を取り出し、暗闇の中でその娘に返してやりました。娘はそれを受け取るとすぐに行こうとしましたけれども、太鼓叩きは、ちょっと待てよ、僕が助けてやることができるかもしれないと言いました。私を助け出すには、ガラス山へ登ってきて、私を魔女の呪いから救い出さなければならないのです。でも、 ガラス山に登ってくることはできません。すぐ近くまで来られても登っては来られないでしょう。というふうなこと言ってですね。これはさっきの日本のと違いはですね、衣を返してやってますよね。
うん、
で、日本の場合には衣を返さないで子供が生まれるまで一緒にいるわけね。うん、で、衣は娘の方が自分で見つけて、うん、で、飛んで帰っちゃいましたね。うん、そこが違うんですよね。うん、ただ、日本のさっきの読んだ場合もですね、自分のところへ来る着方を教えてるでしょ。竹を植えて、そして、わらじを専属肥やしにすれば来られますよって言って、その来る方法を教えてますね。
はい、
それがこっちにもあるんです。グリムの場合もね。で、こう言ってんですね。私を助け出すにはガラス山へ登ってきて私を魔女の呪いから救い出さなければならないんです。でもガラス山に登ることはできません。すぐ近くまで来られても登っては来られないでしょうと言いながらですね、相手がね、やろうと思えばできる。僕は君を救ってやりたいと思う。怖いものなんて何もない。ガラス山へ行く道を教えてくれ。と太鼓叩きは言いました。すると教えてくれちゃうんですよ。
うん、
ガラス山へ行くには人食い巨人たちが住んでいる大きな森を通っていくのです。それ以上のことを言うことはできません。と娘は答えました。それから娘が飛び立っていくことが太鼓叩きには聞こえましたと。途中前ですけど、私のとこに来るにはこうやったらって教えてますね。
はい、
このところも同じなんですよね。
うん、
それで、キリスト教世界の話ですから、ここで人食い巨人とか魔女とかっていうことが出てきますけどね。
うん、
出来事としては極めて近いですよね。うん、そして、その行った後ですね、結局苦労して、その娘がいるところまで行くんですけどね、到達する。そうするとですね、太鼓叩きはガラス山に着きましたと。で、山の上の開けたところに古い石造りの家が建っていました。家の扉を叩くと、扉が開いて黄色い顔をして、赤い目をしたばあさんが顔を出しました。ばあさんは長い鼻に眼鏡をかけていて、鋭い目で太鼓叩きを見つめ、それから何の用かと尋ねました。このあたりのそのばあさんの様相が、もう完全にヨーロッパの話ですよね。中へ入れてもらうこと、飯、寝床と太鼓叩きが答えました。ばあさんは、三つの仕事をしてくれるなら、望みは叶えてやるよ。ここでばあさんがね、課題を出すんですよ、
うん。
で、その課題はどういうのかっていうとですね、次の朝、太鼓叩きがぐっすり眠って目を覚ますと、ばあさんは指から指抜きを外して太鼓叩きにくれました。そして、さあ仕事にかかるんだ。夜になるまでにこの指抜きで池の水を全部汲み出すんだ。魚は全部種類と大きさによって分けて並べろ、と言いました。ね、指抜きで池の水を全部汲み出せって言うんだ。それすごい難しい課題ですけど、これもね、元来で考えれば池の水を全部汲み出して耕地にする、畑にする、そういう仕事と考えられますよね。だから開拓民の仕事っていう意味では、さっき読んだ日本のあの話と極めて近いわけですね。そしてそんなことできるはずがないと思っていると、家の中から一人の娘が出てきました。そして食べ物の入ったカゴを太鼓叩きに出して、悲しそうな顔していらっしゃいますね。どうしたんですかと言いました。見ると、それはとても美しい娘でした。太鼓叩きは、最初の仕事からしてできないんだよ。僕はここに住んでいるという王女様を探しに来たんだが、見つけられなかった。どっか予想を探してみようと思うと言うと、娘は、ここにいなさい。私が助けてあげます。私の膝を枕にしてお眠りなさい。目が覚めたら仕事はできていますよ。ここ似てるでしょ、さっきのとね、うん。娘が出てきた。で、その娘が、寝てなさい、私がやってあげますって言って、これが3回続くんですけどね、こういうあたり見るとね、もう非常に変形されてますけども、うん、明らかに同じモチーフよね。で、それは元を正せばさっきの開拓民の仕事だというふうになるわけでね、
うん、
同じそのモチーフがですね、日本とドイツにこう分かれているのが垣間見られるよね、
うん、
という話なんです。
今日は焼き畑の残る昔話をご紹介していただきました、うん、そうなんです
ね。ドイツの場合は本当にもう形が崩れててかすかですけどね、
はい、
日本の場合はかなりはっきり見えますね、
うんうん、天人女房も男と女の話と思ってたら、 そこにちゃんと自然の話が残ってるんですね、
うん、入ってるんです。そうなんですよ、
うん、さて小沢先生、来週のテーマは、
来週はね、久しぶりに、
はい、
わらべ歌を聴いていただこうと思うのね、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。